すいません、ちょっとね、マイクもしかしたらこれ電源入ってないかもしれないので、こちらでも録音しときましょう。失礼しました。9月1日、月始め祈願の月例祭、ご祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。皆さん、今日ご参拝の時にお気づきになられましたでしょうか。教会前の、桜並木があるんですけれども、教会の前の桜、ほぼ全部の桜にですね、縄がくくってあって、その中にプレートがあって、そのプレートを見てみますと、今月9月から来年の令和6年の3月にかけて、葛飾区の道路整備改修事業の一環として、すいません、マイクの電源入れます。葛飾区の道路整備の見直しというか、改修事業の一環として、教会前の桜並木もですね、まず桜、ソメイヨシノですけど、伐採して、新たに、桜の幹の、ね、元にあるツツジとかも全部、取り替えて、新しい桜、今年の春にそちらにある、ところが先行的にですね、改修されたんですけど、新しい神代曙という桜と、新しいツツジ、そして道路の歩道もですね、整備されて、改修、そして拡張するような工事が、今月9月から始まって、来年の3月にかけてということで、いよいよついに教会前の桜並木もですね、ちょうどこの教会前の桜、ソメイヨシノは、神在家教会ができるちょっと前かに植えられた桜で、ほとんどもう神在教会の歴史そのものでもある桜なんで、私たちも大変思い入れがある桜ですので、いくら、弱ってきてるとか、あるいはですね、ちょっと、根っこがですね、隆起してきて歩道がボコボコになったりとか、いろいろな問題があって、この度こう伐採して改修されるわけですけど、思い入れがありますので、改修、新しくきれいになるのは、嬉しい反面、寂しさもですね、感じるようなことになってきて、ちょうどですね、この葛飾区内のその桜並木の全般的な改修が進めますというのが、説明があったのが3、4年ぐらい前だったでしょうかね。で、何年かにわたって、まず本当に弱ってきている桜から順々にということで、話は3、4年前ほどから聞いていたんですけど、とうとう、うちというか、教会前の桜並木も、この度、伐採改修が始まるということです。昨日、落ち葉掃きをいつものようにしており、夕方しておりましたら、もうすでに今週に入ってからですね、業者さんの方がもういろいろとこう調査を、工事に向けての調査をしてまして、で、声かけられて、いよいよ来週からもう早速もう伐採に入りますというようなことでありました。だからもしかしたら今日でこの桜は見納めになるかもしれませんけれども、でも本当に神ながらだなと思うんですね。ちょうど来年の春にですね、神在教会が布教30年の記念大祭を迎えさせていただくにあたって、教会前の桜、歩道がですね、いわゆる参拝道ですよね、お道筋がまるで記念祭に合わせるかのようにして改修されるということですね。私、葛飾区の道路整備事業の話、そして、この目の前のですね、教会前の桜の改修が、ちょうど記念祭に合わせるかのようにして始まるということを、成り行きの中で、お道修辞の修繕、お道修繕ということをいただくんですね。考えてみたら、神在教会はですね、開教の時から、そしてその後の10年ごとの記念大祭のたんびにですね、教会としても節なんですけど、町全体も節、神在という町もですね、同時に節なんですね。そもそも先代、先々代の高松和子先生と順子先生が、親教会である愛楽教会から布教に出られたのが平成6年でした。 その時はまだ教会じゃなくて布教所として布教に出て、その当時はですね、亀有という町は本当にもう、まあ、土方の泥臭い町というか、うん、町工場とかそういう職人さんたちばっかりの泥臭い雰囲気の町で、亀有駅もですね、今のようなロータリーはあったのかな。でも私もまあずっとその時から見てますので分かるんですけど、イトーヨーカドーとかなくてですね、本当ちょっとまあ、職人たちというか町工場の町というような、まあ、言葉は悪いんですけど、その泥臭い雰囲気の町だなというのが印象だったんですけど、それから2年後の平成8年に、まあ、亀有布教所がですね、晴れて教会に認可されて、開教記念祭を2年後の平成8年に使えたんですけど、ちょうどそれに合わせるからですね、ま、駅もですね、今のイトーヨーカドーが建ってガラッと変わったんですね、街の雰囲気がですね、開教の年。そしてそれから10年後の平成18年は、今度はですね、駅から歩いて5分くらいのところに今ショッピングモール、アリオ亀有というショッピングモールがあるんですけど、これができたんです、12年祭の時にですね。で、そのショッピングモールができたことによって、人とか車の動きもガラッと変わってですね、また、開教10年の時に亀有の街もまた大きく変わっていった。そして、それからさらに、10年後の平成28年の時は、28年の時はですね、この時は、漫画でですね、こち亀っていう漫画があってて、少年誌でずっと、40年間連載してきて、コミックもちょうど200巻まで達成というところで、もうこれをもって連載を終了しますというのが開教20年祭の前の年、前の月の9月だったんですね。で、亀有駅にですね、その亮さんとかの漫画のものがですね、いっぱいもう階段からもう地面というか床から全部びっちりこうこち亀ばっかりになって、そして南側の南口から出たらですね、今度イトーヨーカドーの電柱のところに、イトーヨーカドーもちょうど開教の時にできてますから、祝20周年という幕がですね、そこここに立ってるんですね。神有教会の開教20年祭の時と付近ですね、前の月にですね。だからもうその20年祭の時もですね、そんな感じで駅の雰囲気が祝福、そして街もですね、まるで別に亀有教会の20周年を祝福してというわけじゃなくて、伊予華堂の20周年なんですけど、祝20周年というふうにですね、駅を出たところから、そして駅の中はもう亮さんのお湯、ね、連載これまでありがとうというような雰囲気でいっぱいの中で、開教20年祭を使えて、そして、まあ、その後ですね、記念祭の起点がそれまで、教会になってからの平成8年からということにしていたんですけれども、ちょうど今から、4年ほど前にですね、だから平成平成31年の時に急遽成り行きの中でですね、まあ、開教を起点にするよりも、布教に出た平成6年を起点にしようということになって、成り行きの中で、というのも平成6年というのは愛楽教会の初代がお国替えされた年でもあるから、もうね、開教というよりも布教の年の方がしっくりくるなということで、記念祭の起点を開教の平成8年から平成6年に変えて、今から4年前に布教25年祭を使いさせていただいたんですね。思えばですね、でもこの時がちょうど、愛楽教会の2代は先生であったり、講師の務めてくださった二代は先生の弟さんの大坪幹三郎先生、最後の参拝になったんですね。その翌年に二代は先生は亡くなられてますからね。さらに、まあ、もしですね、それを開教から布教に移動させてなかったら、開教25年祭は2年前に使えられた、秋に使えられたんですけれども、その時はまだまだこのコロナの情勢の真っただ中で、まあ、かなり、まあ、制限を受けた形での、記念祭になっていたと思うんですけれども、起点をですね、布教に変えてたからですね、布教25年祭はまだこういうコロナの情勢になる直前でしたから、で今度30年祭は今度こういうコロナの情勢も一つ、まあ、まだまだね、いろいろ言われてますけど、だいぶね落ち着いたような状況で、ほぼね、こういう情勢になる前と同じ形で使いさせていただく働きになって、本当に成り行きというのは恐れ入るなと 海峡から不況に起点を変えたことによって二代は先生であったりお父さんの三木三郎先生が最後の参拝ができられた。そして、本当だったら海峡25年祭やる年はコロナの真っ只中だったけれども、それをまず回避するかのようにですね、不況25年祭、そして来年の30年祭が使えられるという、まあ、この送り合わせにもちょっと驚く思いがします。そして今度不況30年祭の時は教会前の、参拝道がお道筋が修繕される中で使えられるということですね。本当にあの記念祭がですね、ただの記念祭ではなくて町もこうですね、節を迎える、変わっていくこととこうつながっていることに、なんかあの一教会として華々しくやるのもいいですけれども、そうやってずっとお世話になっているこの町、亀有という町もですね、なんかあの駅が変わったりショッピングモールができたりと、そして、道路がですねきれいになったりというのと合わせるかのようにして記念祭が使えられるということに非常にご支援を感じます。とりわけ来年春の30年祭は願われているのはお道修繕だなと、一人一人のですねそれを感じるんですね。この間この月例祭で、まあ、いつもあのご神前とかお掃除させていただくときに、昭和59年の、愛楽教会の二代和先生のお話を聞きながら掃除させていただいたんですね。そしたら昭和59年の8月16日のですね、愛楽教会は8月の16日に夏の祈願大祭を使えるんですけれども、その大祭後のお話が流れてきまして、そして、まあ、ご承知のごとく、あの夏の大祭というのはですね、まあ、あの元々の発祥は小倉教会の初代の桂松平先生が、あの、まあ、当時ですねご本部に参拝して二度びっくりということがあった。一つは金光教が霊言新たかな宗教だということにびっくり、もう一つのびっくりはそういう霊言が新たかな金光教なんだけれども、実際ご本部に大本社に行ってみたらですね、その建物があまりにも貧相なのにびっくりということで、違った意味で二度びっくりというような状況の中で、このままではいけないと思い立たれて、あの本部広前をですね、本当にあの、そのご比例に霊言に見張った建物にということで、本部大教会所造営の熱願を立てられるわけですね。そしてそれを願って、あの夏の御大祭というのが明治39年から始まることになったんですけれども、その昭和59年の愛楽の二代和先生のご理解の中ではですね、桂先生がもしあの今昭和59年当時におられるならば、その願いの熱願の矛先は大教会所造営ではなくて我が心造営を願われるだろうと、金光教の信心の根幹である我が心世界不況を願われるであろうというようなことをお話しされていたんですね。それを聞かせていただきながら、まあ、あのその願いはですね、今日にあってもそうだと思うんですね。我が心造営、我が心の世界不況ということを願われるだろうということを思ったのとともにですね、改めて今金光教を本当にこう求めて、知らない人が求めていこうとしたら二度びっくりの状況なんですね。当時の明治の時とは違った意味で、ね、金光教で検索かけてみたいろんなあの見教えとかで、その見教えの内容はですね、普遍性に富んでいるわけですね。誰でもがその気になって取り組もうと思えば、そんな激しい、ね、修行とかしなくたって、ある程度の地位がない人とかお金がない人じゃないとできないということで、誰でもが子供でもその気になったら取り組めばなられるような教えがある。普遍性に富んだ、しかも永続性に、一時的におかげいただいたとかじゃなくて、その教えをに本当にコツコツと取り組んでいけば、もうその一時的な助かりじゃなくて永続的な助かりになっていく、普遍性と永続性を兼ね備えた教えであることにびっくりすることとともに、もう一つのびっくりは、じゃあその金光教の信心って何だと思って教会の門を叩いてみると、今の金光教の全体の教会がの状態がですね、あまりにも、うん、常識外れなことになっていることにびっくりと言わざるを得ないですね。 私もここ数、いろいろな教会にですね、御用で電話をかけたりとかお参りすることもあるんですけど、本当に残念なんですけれど、電話をかけても出る教会の方が少ないです。お参りしてもお結界が空っていうこともよくあります。中にはもう鍵を閉めている教、別に休日を作るのが悪いとまでは言いませんけれども、少なくとも私たち亀有教会の場合はもういつでも電話も取りますし、休日もなくですね、必ず教会には誰かがいるという状況で、この布教を30年までずっと貫いてきている、そこはもう大事にしてきているところなので、やっぱりこう、でしかも自分がかけた時じゃなくて、信者さんのお届けでもやっぱりよその教会にお参りしてても、こう電話を取ってもなかなか取っても出てこれない、出たとしてもですね、そのお取り次ぎの内容というのが本当になんかもう心ないこと言われて大変ショックでしたとかですね、そういうことばかりを聞きます。で、実際私もいろいろな、全部の全部そういう教会ってわけじゃないんですけど、やっぱりこう、今年もね、話しましたけど、お金、会費を払わなきゃいけないのを払ってくださらない、払ってくださいとお願いしても、なかなか知らんぷりというような教会があったり、あるいはですね、いわゆる寄進歓迎ですね。寄進歓迎はするなって教祖様は教えてくださってるのに、半分強要的にですね、教会造営という名目を立てて、ここに口座がありますから、どうぞそこに振り込んでくださいとかですね。信じられない話ばっか結構耳にするわけですね。あんまり教会の悪口言うから、これが 入らなくなったり、この辺に本当はもっとね、本当はもっと信じられないで驚くことばっかり聞かされるんですよね。いや、宗教以前にですね、常識がないというか、人間としてそれはどうなのっていうような信じられないような話をよく聞くんですよ。そういう意味でびっくり。これだけ素晴らしい教えが残ってるのに、じゃあ実際教会の門を叩いてみたら、そもそも教会に人が いなかったり、鍵がかかってたりとかですね、実質機能してない教会があったり、それにびっくり、二度びっくりの状況は変わってないわけですね。びっくりの内容は違いますけど。いよいよですね、先ほど、今度の来年の慶応30年祭にお道修繕という願いがかけられていると言いましたけど、一亀有教会の修繕だけじゃなくてですね、本当に金光教全体の修繕が願われていると言ったらもう大きなことを言うようですけれども、なんかそういうものを本当にそんなものを感じるわけです。せっかくこれほどのね、教えがありながら、で、なんでこういうことになってきたのか、本公教が。本来ね、素晴らしい内容を持っているはずの。それはやっぱり、教祖様が大事にされてきたこと、金光様が大事にされてきたことというものを、後々のものがですね、また、それを本当に大事にしてきてる、してきれていないというところにあるんじゃないかなというものを感じるわけです。お道修繕がいよいよ願われている。じゃあ、そのお道修繕というのは、具体的には何を心がけ、何を取り組んでいくことなのかなということを神様に願わせていただいて、基本的には今申し上げました、教祖様が言われたことを大事にする、金光様が大切にされていることを大切にするという、具体的にじゃあ何なのか、教えを守るということではあるんですけれども、そのことを数日前から神様にですね、願わせていただいているんですけど、これがですね、なかなかこう、これっていう具体的なものが出てこないまま今日お祭り迎えさせていただいたんですけどね、これはですね、神様が一概には言えない、人それぞれだよっていうものを感じるんですね。そこの道路工事ですけど、やっぱり床を、アスファルトを見てみたらですね、いろいろ細かいマーキング化してるわけですね、工事にあたって。単純にですね、 舗装するだけじゃなくて、舗装にあたっては、まあ、まず桜の根っことかも引っこ抜かなきゃいけないでしょうし、また土中にはですね、水道管とか電気のケーブルとかも張っているわけですね。それとも関連して、もうすでに先月からですね、電気関係の人とか水道関係の人もずっと調査をしている。で、いろんな色でマークがしてあるんですね。白い、マーキング色のマーキングがあったり、赤色のマーキングがあったり、青い色のマーキングがあったり、黄色い色のマーキングがですね、それぞれの色でですね、お道修繕のためのですね、事前の下準備がなされている様子を見てですね、私たちの信心の上でのお道修繕、金光教のお道修繕もそれぞれの色合いで示していってくれよということがある。一概にこれということ、まあ共通しているのは、教祖様が残されたもの、金光様が大事にされているものということだと思うんです。その具体的な中身は、それ人それぞれがそれぞれの性格、そしてそれぞれの家業の持ち場立場で表していってくれよということが願われているんだなというものを感じるわけですね。どうか一つですね、今月というか、ここから記念祭に向けて皆さんにお願いがあります。私にとってのお道修繕は何なのかということを毎日日願っていただけないでしょうか。そしてその私にかけられているお道修繕の内容というものをいよいよ分からせてください。そしてその内容が分かったら、そのねことに答えを祀らせていただくださいということを日日まずは願っていくところから始めていただけないでしょうか。まず私にとってのお道修繕とは何なのかを分からせてください。そして次にその内容を表していくためのお役に立たせてくださいということを毎日まず願いを立てて貫かせていただくところを始めていただけないでしょうか。そこからだと思いますね。まずいきなりこれじゃなくて、それこそそこのお道修繕もマーキングがまずいるように、まず下準備が、その下準備は何かということ、まず願いを立てるということ、分からせてください。何が私にかけられているお道修繕につながるのか、お道修繕のお役に、私が一回の私がならしていただくためには、どこに焦点を置かせていただいたり、どこに取り組んでいったらいいのかということを願いを立ててください。そしたら成り行きを通して願いを立てば、必ずここだよというサインがですね、成り行きを通して来るはずですので、それが分かったらいよいよそのことに本気で取り組ませてくださいということを願っていってください。まずは願わせていただくことが下準備になるんだということだと思います。そして、今度のですね、今月は23日が例祭ですけれども、御霊様にも心を寄せつつ、御霊様もですね、私お願いしたいと思います。もう本当に金光教ですね、これから10年後20年後、教会数は半分に減ると思います。信奉者数もいよいよ、でもそれはですね、いよいよ神様がふるいにかけられている本当に大切なものを残すためのですね、期間に入ってきている。かえってですね、迷惑です。教会とかがあっても機能してなければ、金光様が大事にしているものを大事にしてなければ、逆に泥を塗るようなことになりますから、初めて参った人にとってはそこは全てですからね、金光教にとって。そんな教会が残ってても、ちょっとすみません、なんかね、本当暴論極限になるかもしれないですけれども、いよいよ神様がですね、本当に大事なものだけを今抽出しようという段階に入ってきているものを合わせて感じるわけですけれども、でもそれは教会の先生だけじゃなくて、皆さん一人一人の日々の信心にかかっているんだと。今日ですね、朝思いもよらぬ ご婦人の方の参拝がありました。今年86歳になられる、お名前申しますと尾形美和子さんなんですけどね、先月ちょっと成り行きの中でご主人が、もうご主人も88歳なんですけど、入院されることになりました。ちょっと肺炎も伴っているということで、もうどうなってもおかしくないような状況だったんですけれども、本当に大変なおかばいただいて、先月の14日に退院して、今日本当にお礼いっぱいの参拝だったんですね。尾形さんは埼玉県の富士見野市の方ですので、こっちに来るまで2時間くらいかかるんですね。86歳の年齢でこの暑い中ですね、朝参拝されるわけですね。そしてもう目が輝いてるんですよね。本当にもう 86歳というよりも年齢ばっかりって多かったりしてるんですけどねもう乙女のような少女のようなキラキラしながら、でも生活の内容としては、ね、本当制限だらけになってるわけです。ご主人はもう透析をね2日に1回行かなきゃいけない、遠くに行くこともできない、ご主人が出かけるときは危ないから付き添っていかなければ、行動範囲も狭いし透析もあるし、そういうような中にあって目をキラキラ輝かせながらですね、喜びいっぱい、お礼いっぱいお届けされるんですね。お道修繕って言ったって大それたことじゃない、本当にどういうような中にあってもそういう喜びとですね、驚きと感動がいっぱいな誠を込めさせていただくことがですね、お互い一人一人がそういう信心をさせていただくことが、お道修繕ということにつながっていくんだなということを、なんか今日尾形さんのですね、本当少女のようなですね、輝く瞳をでお礼いっぱいのお届けを聞かせていただきながら、もちろんご主人が回復したというおかげはありますけど、やっぱり実際に一日生活するのは大変だと思うんですよ、決して甘いことじゃないと思うんですね。透析のせ他にもね、痛い痒いがありますから、年相応に。それでもあんなにですね、そのお礼に嘘はない、後ろ暗いものは一切ないというような正真正銘のお礼とですね、感動いっぱいの喜びがですね、伝わってくるようなお届けを見させていただいてですね、本当にもう何にも偉そうなことはいらない、この揺れと喜びをお互い一人一人もですね、日々の新人生だから、記念祭といっても記念祭当日に盛り上がってもしょうがないんですよ。あくまでそれは付属的な要素、記念祭にどういう心で毎日向かっていくかというところを願われていると思うんですよね。本校教の新人も本当家業の業の場が本番ですから、こういう祭典とか大祭というのは一つの象徴です。それがどんなに華やかだったとしても、日々の新人生活がやっぱり、普通だったら、尾形さんの生活だったらもう夫人がこんなに体悪くなりまして、自分もだんだんこう体が痛い痒いが出てきまして、今まで行けたところも行けなくなってというところになるはずなのに、それいうものがみじんもない、むしろそれどころかもう喜びはどんどん増しているというような、そういう信心にお互い進ませていただく、それぞれ性格は違いますから、それぞれのお礼の出し方、喜びの出し方があっていいと思うんですけれどもね。でもなんかそのお礼であったり喜びっていうのは誠であることがですね、願われているし、そういう信心をさせていただくことがお道修繕であったりとかですね、ひいては、周囲にもですね、伝わっていくようなことにつながっているのではいくのではない、一発花火で終わらないですね。そして、本当に金剛教のお役に立っていくことにつながっていくことになるのではなかろうかということを今日は感じさせていただくお祭りでございました。ありがとうございました。